第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2023年12月19日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。 では最初のニュース、抗議運動で道路を切断する人々に社会保障手当打ち切るとハビエル・ミレイ大統領は発表しました。新たに発足したハビエル・ミレイ大統領の政権は、抗議活動などで道路を切断する人々に社会保障手当を打ち切ると発表しました。この発表を行ったのは、教育、労働、そして社会保障省などを司るヒューマンキャピタル、人間の素質を高めるための分野を司る省のサンドラ・ペトベロ大臣がこの発表を行いました。この発表では、社会か、抗議などで道路を切断する人々、特に貧困層に属している人たちが多い、この社会抗議運動、道路を切断などした場合には社会保障手当は打ち切られると発表しました。道路を切断すると社会保障手当は打ち切りと断言しました。そしてこのため、社会活動などで路上で活動を行う人々の、身元は、その都度 ID カードを持っている、所持しているか確認したり、または街路に置かれている監視カメラ、またはドローンなどで映像が映され、そしてその映像が分析され、誰が抗議活動に参加しているかが分かるようになっています。そしてこの社会抗議活動などで道路切断する人たちに社会保障手当打ち切りと発表する、その最中にもアルゼンチンの社会保障手当、2つの2大柱の社会保障手当、子ども手当、そして食料を購入するためのデビットカードなどがありますが、これらの額が増額されることになりました。このため、こちらアルゼンチンでは抗議活動に脅されて参加しなくても、家で待機して、そして社会活動などで道路を切断するということは他の市民に多大な迷惑をかけるので、そしてこの社会活動の組織の長に脅かされて社会活動に参加する人もたくさんいるので、それらの人々に脅かされて参加しなくても社会保障手当は打ち切られない、家で待機している方が得策だということを政府は市民に伝えています。こちらアルゼンチンでは、この社会活動組織が、お金を取って、そしてそれを盾にその社会保障を受け取る人と政府との仲介人の役割を、しているのがこの社会運動組織で、社会運動の成功のためにたくさんの人々がこの道路を切断したり、テレビの画面に映る方がいいので、これらの社会活動組織が、人々をある意味、脅かして社会活動に参加させ、そして社会保障手当を打ち切るぞという脅しのもと行っていることも分かっており、それを断ち切るため、政府からは社会活動に参加すると社会保障手当は打ち切り、 その打ち切られないためにも家で待機する方が得策であるというようなメッセージを発しています。特に明日12月20日という日は22年前当時のフェルナンド・デラルーア大統領が失脚した日で、この日はたくさんの社会抗議運動が行われ、保安部隊などがその鎮圧に乗り出し30人の死亡者が出た日より、明日22年を迎え、その記念するためにその暴力行為、国による暴力行為を忘れないためと、枠組みの中で明日水曜日、社会活動組織などが22年の、時の、過ぎ変わりを記念し行う明日大きな社会抗議行事が行われ、そのためこのサンドラ・ペトベロ大臣は社会抗議に活動せずに家で待機する方が得策であるというメッセージを貧困層の人々に対して発したものとなっています。では次のニュース、去る週末起きた大暴風雨の後、ブエノスアイレスを南東寄りの風が襲い、リオデラプラタ川の水位が増加することが危ぶまれています。この去る週末、暴風雨がブエノスアイレス市ブエノスアイレスを襲い、15人の死亡者が出た出来事の後、今日はリオデラプラタ川の水位が増加することが危ぶまれ、そのことによりブエノスアイレス市ブエノスアイレス州近郊で大冠水が起きることが危ぶまれています。本当に暑かった週末、去る週末、気温が15度ほどいきなりどっと下がり、今日は涼しい日となっています。週末には風速140キロを超える突風が吹き、雨が降り、大変な惨事となりました。そしてその大暴風雨が過ぎ去った後、今はブエノスアイレス市ブエノスアイレス州近郊でラプラタ川の水位増加による冠水による影響が危ぶまれています。では次のニュース、ディアナ・モンディーノ外務大臣は南米共同市場と欧州連合の協定の調印が待たれるとコメントを出しています。ブリュッセルからの代表団を前に、ディアナ・モンディーノアルゼンチン外務大臣は南米共同市場メルコスールと欧州連合との間の経済協定の調印が待たれているという発表コメントを出しました。もう何年も前から南米共同市場メルコスールと欧州連合との間での経済協定の調印が待たれているが、特にフランスの フランスが要求する農産物に対する条件が厳しいため、長い間この両機構での両機構間での経済協定の調印が長引いてしまっていると発表されています。今月の末には南米共同市場と欧州連合の経済協定の調印が完遂するかもと待たれていましたが、また長引くと見られています。南米共同市場はアルゼンチン、ウルグアイ、ブラジル、パラグアイ、そしてボリビアも加わって南米の5カ国で構成される経済ブロックとなっています。では続いてご紹介いたします。1曲はタンゴ、インフィエルノポルテーニョ、フェルナンデス・フィエロタンゴオーケストラで、どうぞお聴きください。
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
では続いてご紹介するのはラテンアメリカニュース。最初にチリのニュースです。ガブリエル・ボリッチチリ大統領は憲法改正のプロセスを一旦中断すると発表しました。1980年に書き起こされた当時の軍事政権下アウグスト・ピノチェット将軍の指揮下書き起こされたチリの憲法、それを改正するということでこの2年間プロセスが行われてきましたが、今年と昨年の2回にわたって国民投票でそれぞれの憲法改正法案にノーが突きつけられたためで、一旦この憲法改正のプロセスは中断されるとガブリエル・ボリッチ大統領は発表しています。チリの民衆が求めているものはこの憲法改正だけではなく様々な必要性が生じていると発表しています。物事はすべて2019年チリ全体で行われた大きな社会抗議が、始めとなっています。そしてこの2019年の社会抗議運動で頭角を示したのが当時の若き社会抗議運動のリーダーであったガブリエル・ボリッチ大統領で、彼もこのピノチェト政権下書き起こされた憲法改正をと訴えて大統領選に打って出て、チリの社会情勢の改善を求める人々の票を勝ち取り大統領となった人物です。しかし2回の国民投票により、それも昨年の国民投票では国会の左翼派の手による憲法草案にノーが突きつけられ、そして本年行われた国民投票では右翼派の手による、による憲法改正法案にノーが突きつけられたためで、一旦憲法改正プロセスを中断すると発表がガブリエル・ボリッチ大統領により行われました。では続いてご紹介するのはニカラグアのニュースです。国際赤十字はニカラグアのオフィスを閉鎖すると発表しています。ダニエル・オルテガ大統領により援助が申し出されていた赤十字、国際赤十字はそのミッションが終了したのでニカラグアにおけるオフィスを閉鎖すると発表しています。2019年にマナグアに国際赤十字のオフィスはオープニングされました。さまざまなことがありニカラグアの政府そして赤十字との間では緊張が走っていました。 では続いて聴いていただきます一曲はブルヘリア、ロス・ティピートスという音楽グループで、どうぞお聴きください。
RAI Argentine vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス曇って明けています。午後2時29分現在の気温は22度となっています。そして UV 指数は曇ってはいるんですけれども6という一応強いレベルで、南東から北西へ向けて時速24キロの風が吹いています。そして今日の日の出の時間は5時36分、湿度は 56% で、体感気温は風の影響で実際の気温より1度低い21度というのが体感気温となっています。視程は31キロ、極めて良好。そして気圧は1020ヘクトパスカールとなっています。 週末から、突風、大雨、暴風雨となって、そして今日も曇り、そして一日中強風の予報となっています。本当に何とも言いようがないお天気で、空はどんよりと曇っており、一日中強い風が吹き荒れる日となりそうです。そして今日のお天気、本当に一気に気温が下がり、今日の最低気温は12度、そして日中予想されている最高気温は22度で、本当に週末は30度を超えていたのが一気に下がり、最高気温が22度となっています。今週中に、今週半ばからまた気温は上昇すると見られており、週末には気温、最高気温が30度を超えるものと見られています。本当に今年の夏はこのように雨、暑い、猛暑日と続くと見られています。そんな何とも言いようのないお天気の日々が続くブエノスアイレス、皆様に今日の気象情報をお伝えしました。では続いてご紹介いたしますのは、バンダ・ラティーナ、ウィリー・ゴンサレストリオで、この一曲どうぞお聴きください。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina 面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
続いて皆様にご紹介するのは、RAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールです。月曜日から金曜日までの週5日間、 RAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は8つの言語で、朝は8時から夜の9時まで番組を放送しています。1日の最初を飾るのはポルトガル語番組、朝8時。1日の最初の番組はポルトガル語の生放送の番組です。そしてその後朝9時にはイタリア語朝の番組が、これも生放送で、10時にはスペイン語番組生放送、11時には英語番組生放送と続きます。そして11時半には録音されたフランス語番組となっています。そして午後に入りまして、午後2時に生放送の日本語番組となっています。そしてその後午後3時にはスペイン語番組再放送、午後4時にはイタリア語午後の番組生放送となっています。そして夕方5時にはドイツ語番組生放送で放送されています。そして午後6時には録音された中国語番組、そして午後7時半には英語番組再放送となっており、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが日本語番組夜9時に再放送となっています。これらの番組、月曜日から金曜日までの週5日間、朝は8時から夜は9時までの放送、それぞれの言語ごとの番組の放送となっています。すべてアルゼンチン時間でご紹介しました。そしてどの番組でも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。受信リポート確認した後、皆様にデジタル QSL カードをお送りしたいと思います。受信リポートの宛先は次のメールです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ではこれで RAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局の8つの言語による番組の放送スケジュール、皆様にお伝えしました。 続いて皆様に聴いていただきます一曲は、エージャ・ノイスタ、彼女はいない、エアバッグというロックバンドで、どうぞお聴きください。
向世界。
RAI Argentine vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mundo.
続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。昨日12月18日アルゼンチンサッカー選抜、昨年行われたカタールワールドカップで世界チャンピオンとなって1年を迎えました。この日を記念し、ソーシャルネットワーク上ではアルゼンチン選抜を構成したチャンピオン選抜を構成した選手たちそれぞれのアカウントで祝福のメッセージなどを発表しました。2022年12月18日カタールドーハのルサイルスタジアムでアルゼンチン選抜はフランスのナショナルチームと対戦し、試合を3対3の同点で試合で終え、その後90分の延長時間プレーし、そして PK 戦で4対2という PK 戦、本当に最後の最後までもつれた、そして見どころたくさんの試合でアルゼンチン選抜がチャンピオンとなった日です。そしてサッカー国際サッカー連合会長のジャニー・インファンティーノ氏は、歴史上最も素晴らしい試合であったと、この決勝戦のことを思い出し発表しています。そしてアルゼンチンのサッカー選手、チャンピオン選抜のメンバーだった全ての、選手たちに祝福の言葉を送るというふうなメッセージをジャンニ・インファンティーノ会長は発表しています。そしてアルゼンチン選抜の、当時の選抜のメンバーもそれぞれのソーシャルネットワークのアカウントで祝福メッセージを発表しています。アルゼンチン選抜のキャプテンのリオネル・メッシ選手は、世界で最も素晴らしいクレイジーな日というメッセージをつけていますというメッセージをつけてソーシャルネットワークで発表しています。そして人生で忘れられない、様々な思い出が詰まった出来事ということも書いています。そして選抜のヘッドコーチを務めたリオネル・エスカローニさんも、人生の中で最も大きな喜びと表現しています。また一人の選手、アンヘル・ディ・マリア選手も、12月18日は忘れられない日、水色と白のカラーのハートが躍動した日と表現しています。そしてもう一人の選手、ロドリーゴ・デ・パウル選手も、12月18日最も信じられない日 と表現しています。そしてニコラス・オタメンディ選手も、名誉そしてこの素晴らしいグループのメンバーであったことを名誉に思うとメッセージを発表しています。本当に 1年経ったのが信じられないぐらい、まあ、短いようで長いようだった。昨年のワールドカップから今日、たくさんの人々を巻き込んで、たくさんの楽しい素晴らしい思い出をくれたワールドカップとなりました。アルゼンチン選抜、これで3回ワールドチャンピオンになったことになります。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。では続いて聞いていただきます一曲は、マリア・ベセーラ、エンリケ・イグレシアスで、曲名はアシ・エス・ラ・ビーダ。どうぞお聴きください。アルゼンチン、
はい、アルゼンチンアルモンド、
ラエ、アルゼンチンアルモンド、
ラエ、アルゼンチンアルモンド、ラエ、アル
ゼンチンアルモンド。
ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2023年12月19日火曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。